はい。それでは、創建礼拝を始めます。神の御子にマスイエスを賛美いたします。ラララララララララララララララ神の御子にマスイエスのため罪を敵として立つ私へぞ、すべてを捨てて従いますら、我がすべて得ます。おなる主耶稣よ。アーメン。それでは一言になります。ハレルヤ、愛する天のお父様、ありがとうございます。今日もあなたがこの新しい一日を祝福してください。今日も御言葉の糧をいただき、聖霊に満たされて、一日を歩むことができますように、その道を開いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。ね、はい、それでは聖書を読みたいと思います。今日の聖書の箇所は、使徒の働きの十二章、一節から十節の箇所です。それではお読みします。その頃、ヘロデ王は、教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人一組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは二本の鎖につながれて二人の兵士の間、で、寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。すると突然、主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが、帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一第二の詠唱を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出て、ある通りに進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。アーメン。今日の箇所をまとめます。今日の箇所は、ヘロデ王がヨハネの兄弟ヤコブを殺し、またペテロも牢に入れようとしました。ペテロは牢獄につながれましたけれども、御使いが現れて彼を導き助け出しました。それでは、今日の箇所を黙想し、主が最初に示してくださることを中心に祈っていきましょう。はい、それではそろそろいかがでしょうか。できた方からお願いいたします。
はい、私は、同じように7節でペテロがこういう絶対的な危機、次の日に処刑されるような中でも完全に 主に委ね切って寝ることができた。ここに本当に主にある平安って素晴らしいなと思わされました。以上です。
はい、私は、ペテロと教会の対比を見ていたんですけれども、迫害の最中にある本人は非常に平安があり、平安というか、リラックスしていることと、それに対して教会は目を覚まして、ペテロは寝ていたけれども、教会は目を覚まして祈っていたというのが、本当に試練の中で、当人は平安があり、また教会は目を覚まして祈るというのが、そういうのが正しいことなんだなというところに目が留まりました。
はい。私は五節に目が留まりました。教会はペテロのために熱心に祈り続けていたとあるんですけども、そのことに心が留まりました。やはり、この働き人のために熱心に祈るときに、そこで御使いが現れて、この牢からペテロが脱出することができたように、働き人のために教会が熱心に取り出すということについて心が留まっています。以上です。
はい、私も五節で、やはり教会が彼のために熱心に祈り続けていたというところで、ペテロはこのように奇跡を持って救われているんですけれど、やっぱりその助けがあるためには、その主の御心がなされるためには、このような熱心の祈りが背後にあって、それでこのような御使い、普通は行われないような、こういう御業が成し遂げられたんだなということを思いました。はい、それでは続いて、神様がどういうお方であるか、そして、模範、教え、戒め、示される罪などがないか見ていきたいと思います。はい、それではそろそろいかがでしょうか。それではできた方からお願いいたします。
はい、私は神様についてですけれども、五節から熱心な祈りに応えてくださるお方だと思いました。御使いを送ってペテロに奇跡を与えました。それは16人の兵士の目をくらませて、鎖が彼の手から落ち、また第一、第二の栄章を通り抜け、鉄の門が一人でに開いたというのは、本当に奇跡としか言いようがないなということを思わされました。神様は、本当に祈る者たちに応えてくださるのだなということを思わされました。また、模範ですけれども、五節と六節で、教会は神のしもべのために熱心に祈るべきであるなということを教えられました。また、同時に試練の中にあるその人も熱心に、平安が与えられるまで祈るべきだなということも、模範として教えられました。以上です。
はい。一節二節で、悪魔は世の権力者と一体となってクリスチャンを迫害する。しかし、その悪魔の道具となっているものは、自分に関わる人々の機嫌を取る、そういう、このつまらない動機で動くということです。そして、七節のところで、突然という言葉がありますけれど、諦めず祈り続けていくならば、ギリギリのところで突然、御業が起こることです。以上でございます。
はい、私は一節と五節のところで、模範というか、教えられたこととして、たくさんの試練の中で祈る教会になるということはすごく恵みだなということを教えられました。この前の章で大飢饉が起こったユダヤの地方、そこにあるエルサレムの教会で、さらにこの指導者たちが捕らえられてしまうという、さらなる試練が起こった状況の中で、祈り続けていたと五節にあるように、祈り続ける教会になるということはすごく恵みだなと思いました。このエルサレム教会かなと思いますけれども、立ち向かうことのできない状況の中で、本当に人の力が無力になって、ただ神様に頼って祈るということは、本当の奇跡を体験したり、また神様の救いを見る、そういう力ある教会になっていく、人 つの恵みであるなと思いました。なので試練や迫害を感謝したいなと思いました。以上です。
私は5節から12節を通して教会から模範をいただいています。働き人のために熱心に取り成すときに祈られる者に天の御使いが送られるということを教えられました。それゆえに働き人のために熱心に祈る教会、群れにこうなっていかなければいけないということを教えられています。この教会がペテロのために熱心に祈ったときに御使いが送られてペテロを牢の中で目覚ませて、そして立ち上がらせて鎖を外し、そして外に出して町に通じる門を開いて、ペテロを完全に脱出させてから離れていきました。このような御業が御使いを通してなされるように、取りなす群れ、この熱心に働き人のために祈る群れに育っていく必要があることを教えられています。以上です。
はい、私は、2節に目が止まりました。ヤコブが殺されてしまったんですけれども、本当にこのリバイバルが起きて前進している中で起こった出来事ですけれど、福音によって前進する教会というのはこういう苦難に遭いますけれど、苦難がないということではなくて、このような考えられない苦難が起こりますけれど、それにもかかわらずこの前進していく、それが本当にこの力強い初代教会の姿だなということを思わされました。もう一つは、4節から6節を通して、本当にこの人の力とかがどれほど強くても神様に不可能なことはないということを思わされました。4人1組の兵士が4組というので、16人ペテロの周りにはいて、そして、ペテロが2本の鎖につながれて、兵士の間に寝かされて、戸口には万兵という人間的に見れば、ペテロをがんじがらめにしている状態なんですけど、それらをはるかに超えて神様の力が働いているということ、それほど本当に神様には不可能なことがないということを思わされました。以上です。それでは、最後に適応していく時間を持ちたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、預け性が伴うものであるということをここで教えられています。でもその中で祈りが最大の武器になるということも教えられました。今オーストラリア宣教をしている姉妹たちのために祈ろうということを今日は思わされました。彼女たちが最前線にいるので仏教というか、ということを感じました。特に魂の救いのためによく祈っていこうということを今日は思わされました。以上です。
はい、ペテロがぐっすり眠っている姿を通してですけれど、7節の私は最近夜仕事を終えてさっと眠りたいと思うんですけれど、眠ることができない日々が、すぐには眠ることはできない日々が続いています。ですから、この緊張感から解放してくださいというふうに祈ろうと思いました。以上です。
はい、私も祈ることを今朝は教えられました。自分自身も祈りに支えられて、ここで平安を得て働かせていただいているように、私も出て行っている最前線の方々のために祈る使命も同時に持っているなということを今日は教えられて、私もゴールドコーストの姉妹たちのために今日は祈ろうと思いました。以上です。
はい、私も同じなんですけれども、やはりこの前線で宣教している、またこの働いている人々のために、覚えて祈ろうと思いました。今、頭に思い浮かんだ方々のために、もっと自分からまずは熱く祈る必要があるんだな、ということを示されています。そのようにしていこうと思います。
はい、私も皆さんと一緒ですけど、祈り、特にこの教会が祈っていたというのは、みんなが一つのところに集まって熱心に祈っていたんだなということを思って、 こういう奇跡が解き放たれるためにも、一人ではなくて、何人かと一緒に祈って、そして、主の御心をこの地に成し遂げて、お手伝いをする必要があると思わされました。今はイースターのために祈っているんですけれど、それも本当に祈りが必要だということを思わされました。はい。それでは最後に祈ります。天の父様、感謝いたします。今日もあなたの素晴らしいこの奇跡、そして教会の祈りについて学びました。主よどうぞ、私たちが熱心に祈り、本当にこのように囚われている人が解放される、そのような神の奇跡を体験するものとしてください。お一人お一人の一日を祝福し、またこのような奇跡を体験するものとして使わせてください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。